第28回クチレクサラジオ。
はいよ。
はいよ。
今年一発目、2010年一発目だね。
そうですね。はい。
気合が
入りますね。満ち溢れてますね。
お、気合が入って、はい、さらにそれはもう溢れちゃってる。
溢れちゃってますね。垂れ流しです。
拾ってるんで。
いや、で、液体状だろ。
かき集めて入って
る。だから液体状だ
ろ。それは飲んで。
うん。
それは飲んで。
ごくごくごく。
飲んで消化して。はい、出して。
バー出した。明けまして、おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
おー、出るね。
出ます
。声にして出した方がいいよな。
はい。
せっかくだからな。
はい。
気合が
溢れちゃってます。
溢れちゃって。
はい。
声に乗っかってますよ。
乗っかってますよ。本当に。
まあ、液状つったからそれは唾なんじゃないかとね。
完全にね。
完全に気合という名の唾なん
だ。唾ですね。だから飛ばしていきたい。
飛ばしていきたい。
電波を通じて。
それはダメだな。でもリスナーさんには当たらないよでいいじゃないか。なんでお前電波に乗せてまで唾飛ばしたいんだよ、お前。
いやもう、ね、唾を回し出していきたいですね、2010年。
聞いてる方。
はい。
ヘッドホン湿ってません。
なんかね、生温かく感じません？
う
ん。はい。それ、マシュルの唾です。すいません。はい。
まあ、改めてね。
はい。
目標なんかの話もしていきたいなと思うんだけど。
はい。
去年の目標覚えてんの？
覚えてないです。
なんかジョギングみたいなことじゃなかった？
あ、はいはいはいはい。そうでしたね。
ジョギングみたいなこと言ってたけど、
はい、
結局メガネたまーにに言わされて、なんかスキージャンプみたいな。
全然は覚えてないです。この、ね、マシュルのいけないところ、2009年の目標ですよ。
うん、
2009年の目標っていうのは、うん、2009年の12月も覚えてなきゃいけないわけじゃないですか。
当たり前だよ。
で、その12月から1ヶ月経った今、
うん、
覚えてなくちゃいけないことじゃないですか。
うん、目標だもん。目標
ですもんね。
常にそれを、
はい、
なんだ、胸に秘めて。
秘めて。指針として、1年を過ごしてきたはずですよ、マシュル。
ジョギング？
ジョギング覚えてる。ジョギングらしいって覚えてます。
そっからどういう話になって目標が何に固まったかを覚えてないんだろ？
覚えてないですね。
何やってんだ。
はい。すいません。
メガネたまーにはね、
はい、石を拾うじゃん。
じゃあ拾った。
河原でいい感じの丸い石を拾うじゃなかったでしたっけ、メガネたまーに。
全然目標なんだよ、そんなの。
違いましたっけ？
違うよ。
はいはいはい。
出かけりゃいいんじゃないか。
はいはいはい。
なんで？
常に頼むものを大盛りにする。
うん、ああ、それはもう毎日のことだよ。
有言実行？
有言実行じゃねえ。言ってねえ。
あ、言ってねえか。あ、すいませんでした。
自然とできることだよ。
ああ、そうか。はい。何だったんですか？
あ、もういいの？答えないの？
え、このコーナーお気に入りでした。大きい像に乗る。
乗るなよ。なんで大きいがついてんだよ。
はい。いや、大きいの好きかなと思って。
好きだ。
はい。
大盛りって言うわ、じゃあ。像乗せてください。大盛りで。
大盛りでって。2頭来ちゃってね。もう小盛りだよ、それって。
何？
うん？
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 乗っかっちゃってる？そっちで。
手軽たまに。像には乗ってないっす。
乗ってないの？
はい。
乗ってないっすって、お前。俺に言うんじゃないよ。君言ってんじゃねえか、俺、本当は。
乗ってないです。
乗ってないよ。
はい、
乗ってないし、目標じゃねえよ。
目標じゃないですね。
そうですね。目標達成されてません。
はい。何だったんでしたっけ？
あのね、
はい。
ちょっと別なことだけども、
はいはいはい。
動画を撮っていきたいって言っちゃってるね。
はいはいはいはい。うん、
自分の別の活動の話だけど、
はい。
動画を今年は撮っていきたいんだよって去年言ってるね。
プライベートビデオ的な？
プライベートじゃねえよ、お前。そんなの目標にしないの。
なんかアイドル的な、なんか。アイドル DVD みたいな。
別活動で。
うん。ね、別活動。クラブ活動的な？
ブーだよ。別活動。君別活動何やってるって言わねえだろ、お前。
バスケつ
それ部活動だよ。
あ、はい。別活動的なね。
うん。
うん。
言ったけど、
はい。
してないね。
してないの？ほんと、マシュルと一緒だわ。
一緒じゃねえよ。お前覚えてねえじゃねえかよ。
俺もね、なんか DVD を焼くかなんか。
そんなことねえよ。なんで DVD 焼くって。目標にしちゃすげえ浅いよ。なんだそれ。
毎日できるな。はい。なんでできなかったんですか？
いや、なんだかんだよ。
あ、なんだかんだんすか？あー、いいっすね。俺そういう言葉大好きです。
あ、そうなの？
はい。
なんだかんだ、あやむや、うやむやにする感じだろ？
はい。なんだかんだね、できねえもんなんすよ。
強じゃねえよ。お前のが立場下だからな、言っとくけど。
ああ、そうで
した。目標覚えてねえんだから。
はい。
むやむやにすら、お前勝手にしてるわ。
目標がわからないっていうね。
うん。いいよ。
はい。
これね。もう2010年だから。
2010年ですよ。
2009年の目標なんてもう置いとこ。
はい。
ね。
はい、
できませんでした。
はい、
何かってことで。
完全に開き直ってますね、俺たち。はい。
お前はもっと別の開き直りをしなきゃダメだろ。
ああ、そっか。覚えてませんけど。何か、
うん、
うん。
まあ、不満はあるよ。
不満だらけでしょうね。はい。なんだったら自分に腹立たしいよ。
覚えてねえっつって。
はい。
あ、まあ、今年の目標を改めて、
はい、
こう立てて、
はい、
それこそ、覚えて、
はい、
覚えてなんてもう当たり前のことだけどな。
はい、当たり前のことですね。
常に掲げて、
はい、
今年一年を生きていこうと、
はい、
思うんですね。
はい、
じゃあ目標。
でね、考えてみたんですけど、うん、できる目標を立てたいわけなんですよ。やっぱね、もう2008年、9年とね、
うん、
絵空ごとが多いわけですよ。
うん、
うん。うん。だから、できる目標。
現実的なってことなの？
あ、そうそうそう。
できる目標って言うと、単に浅くしちゃってる。ハードル低くしちゃってる感じがするから。
うん。
現実的な目標。
現実的な目標にしました。
50メートル3秒で走るとかな。
あー、現実的ですね。
うん。
うん。頑張ればなんとかなるレベル。
うん。
うん。俺、オリンピック目指します。ジョギングもしてねえのに、3秒台叩き出します。
でも今年の目標だからな、
はい、
次の陸上のオリンピックはな、
はい、
もうその頃には10秒で走りますみたいな。
今年走ってよ、3秒で。でも、2010年の話だからみたいな。
そうそうそう。
うん。
ましたけどな。
うん。じゃあダメなやつじゃん。
ダメだよ。
はい。
しっかりしてよ。
はい。今回の目標、
うん。
1日に対して、
あ、そんな目標いいよ。
はい。おばあちゃんを3人助ける。
ぶ。聞くと現実的かもしんないけど、絶対やんないよ、お前。初日でアウトじゃねえかな。そっからの1年、すっからかんだよ、お
前。あー、やっちまったーつって、2010年目標ねえなーつって生きてくっていう。
それだったら1年に、
はい、
なんだ、365×3 人のおばあちゃんを助けるって言え、はい、約1000人だ。
約1000人。かっけえな、なんか、決まりました。
決まってねえ。
2010年、1000人のおばあちゃんを助ける。
マシルくん、
うん、どうしました、メガネたまりくん。
はじめに言った言葉覚えてます？
覚えてますよ。
現実的な。
確かに、
うん。
うん。確かにそうだね。うん、目標ないんですよね。
ないんですよねって、お前、バカじゃないの。本当にすっからかんだな。
ほんとね、うん、自分で最近思うんですよ。
うん、
自分の、マシルね、お風呂入ってた時に、自分の体に扉を見つけたんですよ。取っ手がついてたんで、ドアノブみたいのが。ドアノブを引いてみたんです。うん、内側に。そしたらね、中身が見えたんです。
うん、
マシルの中身が。あのね、空っぽでした。本当に。
その話も本当空っぽだな。
うん、
空っぽ。長いかなと思ったけど。
なるほど。あっさいな。
風呂じゃなくていいしな。
うん。風呂じゃなくていいわな。でも裸になんなきゃいけねえな。風呂。このミトコンドリア的なね。
はい。
そういうことですね。
何ミトコンドリアって。
いや、わかんないです。
お前適当に言葉出すんじゃない
の？すいませんでした。
はい。空っぽな。
6文字の言葉が言いたかったんですよ。
ミトコンドリア、なるほど。
適当適当がまとまれちゃった。
よかった、今指使って数えたわ、ちゃんと。
あのね、うん、俺もね、すげえありがたかった。よしよし、数えてくれたって。
あ、分かってたの？
あ、ちょっと正直、正直これは、正直これはボケでした。
あ、そうだ。
はい。
それ3文字とか言うとすぐ言えたけど。
言えたけど、曖昧な、この、わかんない感じ。
6文字って言っちゃった
よ。うん、6超えた感じ。はい。すいませんでした。
ふざけんじゃねえよ。
すいません。
目標だよ。
目標なんですよね。
もう、6文字でいいや。
6文字で。
言いてんなら、6文字が言いてんなら、6文字でいいや。
生き抜くよ。5文字。ちょっと先にメガネたまに。
あ、いい。
聞かせてくださいよ。ちょっと、いい目標を聞いたら、マシルもいい目標が出るかもしれない。
そうそうそう。
うん、
目標ないんですよ、じゃなくて、
うん、
じゃあちょっと考えさせてくださいっていうのが正しいよ。
ありがとうございます、
うん。
その時間をください。
うん、
はい。
まあ喋り相手にはなってくれよ。
はい。うん、無言だとね、うん、ただの決意表明になっちゃいますからね。はい。
あのね、メガネとマニの目標。
はい。
これやっぱり口でさに関係する目標じゃないとこの番組で言う意味がないなと。
そうですね。
去年の目標なんかも反省してんだよね。
ああ。
別活動なんつってさ、そんなの、ここで言うことじゃなかったわ。
確かに、ここで発表もしづらいしね。
あ、 あのね、今年は。
今年は。
もう、あなたに関係することですよ。
あー、もうほんとありがたいですね。何ですか？はい、どこに旅行行きます？
どこに？何？
イチャイチャしたいんですよ。あなたと。
そんなんじゃねえよって言ったけど、ちょっと近いかもしんないけど。
あ、ほんと、ありがとうございます。
その前に、はい、自己紹介。
自己紹介しましょう。
どうもー。
はい。
これから目標言うよ。メガネタマニです。
わー。2009年に引き続き、2010年も空っぽ、マッシュルでーす。
はい、どうもー。
どうも
ー。しっかり詰めてこ。
はい、詰めていきましょう。
2010年しっかり詰めてこ。
はい、詰めていきましょう。
でもこれは目標じゃないからね。
はい。
現実的じゃないから。
何ですか、
うん、
目標。
目標ね。
うん。
まあ、クッチレサラジオっつうのは、
はいはい、
マシルをいかにけなすか。
そうですね。
削り取っていくか。
そうですね。
なんか焦げるまで上げていくみたいな。
消し屑しかできないですけど。はい。削り屑か消し屑しかできない。
まあ、それがメガネタマーニーのある意味作業というか、
はい、
仕事でもあるのかなと。
そうですね。クラッシャー。
クラッシャー。
メガネタマーニー。
うん。マシルをね、
うん、
勝利する。失敗作にするっていうね。
お前、じゃあお前腕磨けよ。
次、あえての失敗作に決まってんだ
よ。あ、はいはいはい。
お前なんかどんな鉄人が料理したって失敗作だよ。
じゃあすげえ素材がいいじゃん、逆に。
そうなの？まずいけどな。どんなに美味しく仕立てても、
うん、
美味しそうに仕立てても、うん、まずいけど。
あれだあれ、わかった。
何？
なんかさ、老舗のさ、田舎の料理屋とか行ってさ、うん、これ天然物の何々なんですって出されたものが、
うん、
都会のハンバーグに勝てねえみたいな話だろ、今の。
よくわかんない。その田舎より具体的に言ってくれりゃちょっと伝わったかもしれないけど。
ごめんな。じゃあ、岩菜の、なんかこう。
岩菜の塩焼きだったら超うめえよ言ってくる。都会のハンバーグ
みたい。ぬた。
ぬた。
岩菜のぬたがハンバーグに勝てねえって話だろ、今の。
まあ、子供たちのはな。
うん。
ちゃんとしたその、何、食通だったらぬたの方がうめえっつうよ。
でもマシルわかんねえもん、ぬたの味。
違うんだよ。
どうしたんすか。
マシルはぬたにも勝てねえんだよ。
そうなんですよ。
とにかく何でも失敗作になるんだよ。カウントすんじゃねえよ。
すげえ公開処刑されたわ。
といった感じで、
で今まで、ね、
マシルを、
ズタズタの、
ズタズタの、
ミンチにしてきたわけですよ。
ミンチにして、ハンバーグにして、
お、ハンバーグはいけるな、ハンバーグはいけるな、なんつって。あいつは、あいつはハンバーグになればいけるのかってことは、デミグラスソースのおかげだな、なんつって。バカ野郎。
お、まず一発目。
で、
う
ん。
ね、そうやって、こう、けなしていくことが多いけども、
はい。
ここで目標よ。
あ、行きましょう、
はい。プライベートでは、
はい。
可愛がっていこう。
はいはいはいはい。
これ目標。
いい目標出ましたね。
ああ、出たよ。
はい。
うん。
これ、気持ち悪い目標ですね。聞いてる方に関して言うと、まあ、あいつらなんだと。
なんだと、ね。
これ以上仲良くなるつもりかと。
でも、うん、でも聞いてる方は知らないかもしれないですけども、
うん、
プライベートでも結構けなしちゃってるんです。
あ、確かにね、常にけなされてます。
マシルにオアシスはなかったんです。
本当にね、うん、
メガネタ砂漠はね、
メガネタ砂漠はね、オアシスがないんですよ。
なくてね、
サボテンばっか。
いていてい
て。いていてっつって。本当に。
砂もあちあち
砂もあちあちつって。うん、太陽がちけえちけえつって、
うん。
そんな砂漠です。
そう。
メガネタ砂漠。
そう。
はい。だが、2010年は、
可愛がっていこうと思ってる。
いやありがたいですね、
うん。
うん。
まあこれは、
はい、
まあ番組で言っても、
はい、
表現できませんがね。
またダメな目標出ちゃった。もうさ、嘘でも言うからさ、うん、なんか記念番組作るとかさ、
うん、
何でもいいけど、ちょっとわかんないけど、なんかこう音声アップしますとか。そういうのじゃないんだ。そういうのじゃないんだ。
そういうのじゃ、だってこれは、うん、メガネたまに発信から発表はできないけど、
うんうん、
例えば、クッチリさんのこんなフリートークの時に、
うん、
実は、こう言ってますが、先月、
うん、
メガネたまにさん、こんなに優しかったんですよ、みたいな、マジでからの話があるだろ。
はいはいはい、
もしや、メガネたまにの好感度もぐんぐん上がるってもんだよ。
あれそこスルッと出たけど俺からの優しさアピールでの自分株上げ、
いや、それは、付加価値。
あ、タコタコ上がれみたいな。
なんでそれ繋げて。付加価値とタコどう繋がってるの、何で
それ
聞きましょう。
聞きましょう。
うん、
あタコが上がることによって、
うん、
お、 なんだあのタコと、うん、ね、お裏面になんか書いてあるぞと、うん、あれ高橋工務店、うん、高橋工務店のタコは、うん、毎回正月ね一番上がるなと、うん、高橋工務店侮れねえなと、うん、これが付加価値ですよ。
うん、
うん、2000が2点、うん、2点、うん、2点、うん、1500点中2点。
黙れよお前。自分で言っといて、あげくなってに似て。これは似て。なんだお前、はしゃぐんじゃないよ。
本当にね、うん、メガネたまわりが、そんないい目標を立ててくれると思わなかったから、うん、はしゃいじゃってんの。だから、どんだけ水のない砂漠だったかってこと。
うん、浮かれちゃってんだ
ろ。浮かれちゃってんすよ。タコみたいに。タコみたいに。うん、高橋工務店のタコはね、よく上がるっつって、糸に秘密があんのかな、うん、NASA で開発されたあの糸に。うん。似て。
はしゃぐなっつってんだよ。
はしゃいじゃいました。
たく、どうしようもねえな。
どうしようもないんですよ。
2010年。
はい。
先が思いやられるぜ。
はい。いい年になりそうです。
本当に。
はい。
お前は果たして可愛がれるのかな。本当に。現実的じゃない目標を掲げちまったかもしれないな。
現実的だよ。優しい言葉をかければいいんだよ。はい。だから、今ので出ました、うん。マシュルの2010年の目標。
え？まだメガネと前に話してないよ。
おいおい、どういうことですか？
なんでこの目標になったんですかみたいな話。何人のかよ。
裏打ちね。
そうだよ。
教えてください。
そのさ、年末にさ、うん、ちょっと鍋一緒にしたじゃない？
はいはいはい。あの、恒例のね。
うん。うっせや。恒例って聞いてる方は恒例じゃねえと思ってるかもしんねえだろ。
そうですね。今年が初です。
去年の話だよ。はい、去年の年末の話だよ。
はい。
ね？そこで、
はい、
メガネたまーには、いわゆるテレビの真ん前、神座的な、
はいはいはい、
席に座って、
はい、
で、もう一つサイドに、はい、それぞれ、エンディング歌ってる人と、はい、お前が座るんだけど、
はい、
エンディング歌ってる人には、座椅子を用意したんだよ。
はいはいはい
ね
はい、
で、メガネたまーにの後ろには、クッションがあるわけ。
はい、
壁に寄りかかりつつクッションでテレビが見れるわけ。
まあ、いい感じですね。
で、エンディングの人は、座椅子座りながら、こう、楽な姿勢取りながら、はい、テレビ見れるん
だ。楽ですね。
マシュルには何にもないの、はい。で、背もたれに壁があるのかと思いきや、ちょっと遠いの。だから寄りかかれないの。
はい、
で、
はい、
その光景をね、
はい、
もう夜が明けて、しばらく見てたの。
はい、
なんか、かわいそうになってきちゃった。
それ、だから、メガネタ周りの家だからね。
そうそうそう。
メガネタ周りにいろんなことをやる権利があるよね。
そうそうそう、権利があって。
あの部屋にあのクッションがある。うん、この部屋にはこの布団がある。いろいろ分かってるよね。
分かってるよ。
うん。
で、メガネタ周りのクッション貸しゃいいじゃねえかと思うけど、
はいはいはい、
それはそれでメガネタ周りも、辛いもんはあるしね。
うん、
壁で硬いし。
うん。まあ、メガネタ周りのクッションは自分で使いたいよね。
そうそうそう。
うん。
だけど、お前に太目をやると、
うん、
かわいそうって言葉が出てくる、ね。見ると。
うん、見るとね。
う
ん、
そうそう。
うん。
で、その、お前といえば、
はい、
無類のクッション好きじゃん。
あ、もうクッション大好きですね。
な、
はい。
クッションと結婚するんだな。
クッションと結婚したいですね。
今年な。
で、柔らかい人生よって。バカ野郎。
うまくない。バカ野郎。
はい。はい。そんぐらい好きです。
好きだから、はい、なおさらなのよ。
はい。
俺別にクッションいらないっすよって横になってるんだったら見てられるんだけど、お前クッション大好きなこと知ってるのに、それを見てるから、かわいそうになってきて、まあ、しばらくして貸してあげたんだな。
はいはいはい。貸してくれました。
眠りそうになった頃に、クッション貸してやるから、つって。貸してあげたんだ。その時にちょっと思った。こいつには、優しくしてあげよう。なんか、今まで強く言ってる分、
うん、
強く言うことは変わりないんだよ。
うん、
こっから、
うん、
あの、強く言った分を優しくするんじゃなくて、
うん、
強く言った部分ありきの、優しさもちゃんと分け与えていこうと思
う。うん、ありがたいですね。
これは。
は
あ、もう、なんだろうな、こんな優しそうな発言は番組の時にしないけど。
しないけど、
うん、プライベートで優しくするっていうのが、
はいはいはい、
今年の目標でございます。
じゃあもうこの一旦これでマイクを切ったその時から、
うん、
もう抱き合うぐらいの。
それはお前にとっていいことなのであれば、あの、ガチガチですが、どうぞ抱きしめてください。
すごい、1メートル幅ぐらいの壁が、今できましたけど。今おかしいですよね。うん、はい。
まあ、そういうことだよ。
はい。
確保しとけよ。
いやー、ありがたいですね。
うん、
はい。ただ一つだけ思うこと。
何？
その鍋の時にね、うん、マシュルを見ながら、うん、あ、こいつなんかかわいそうだな、つって結構見てたわけじゃないですか。
うん、
貸せ、貸せ。躊躇するな。
だからな
ぁ。どうしたんですか？
それまでの会話とか、
うん、
いろいろあるだろ、
うん、
お前無言で3人でテレビ見てるわけじゃないんだから。
はいはいはい、
そういう会話一つ一つでも、腹立ってっからお前に。
はいはい、
それも溜まってきてんのよ、
はいはいはい。
溜まってきてる一方、常にお前のかわいそうっていうのも溜まってきてるから、
はい、
こう常に泥だったんだよ。
で、寝るって頃になって、
はい、
静かになり始めた頃に、かわいそうが勝ったんだよ。
ちょっと待ってください。俺の発言に、イライラし、
うん、
俺を見てると、かわい
そう、
うん。
そうそうそう。
なんすか、俺の。嫌いなやつじゃん。もう好きなやつへの発言じゃねえわ、それ。
だからよ。
あ、だから。
だからっつってね。じゃあほんと去年までどう見てたんだって話
だよ。そうなんですよ。うん。
いいから、黙って可愛がられろ。
はい、あ、わかりました。あ、なんか今の男らしいですね。
男。
いや、もしね、うん、このラジオに女性リスナーの方がいたとしたら、うん、今の言葉、うん、ギュンギュン来てますよ、多分。
本当？
俺に可愛がられろ。なんていうこのなんか男らしい言葉なんでしょうね。
もういいよ、お前の目標行けよ。
俺の目標。2010年でですね、メガネ玉周りの唇を奪う。う
ん、なんだそれ。ねえ、やめてくれる？
あ、そうですね。
お前はもうもっと自分のことを見つめろよ。
自分のこと見つめるじゃないですか。
相手のこと見てる余裕なんかないんだよ。
だって自分見てもなんか透き通ってんだもん。
死んでんの？なんだよ。
空っぽすぎて。なんすかね、ただ、これだけは最近言えるんですよ。
うん、
なんか、わかんないんですけど、うん、マジルの発言で、うん、最近メガネタ周りがですね、うん、かなりイライラしてらっしゃる。ことあることに、
うん。
昔はこうじゃなかったと。なんか最近ね、すごく俺の言葉にイライラしてらっしゃるなと、思うんですよね。
うん、
だイライラさせないようにしようかなと思って。
お、
お、いいの出ました。
無理。
あれ現実的な目標だったんだけどな。
無理だろ。
無理ですか。
だって何にイライラしてるか分かってないだろ。
あ、全然分かってないです。
もうその気持ちでもう無理だよ。
無理なんですか。
うん。こういうこと言うと、あ、傷ついちゃうんだなって、毎回反省があるんなら、
はい、
改善されるよ。だけどお前毎回反省がないだろ、はい、
反省って何すか。
無理だよ。
無理っすね。はい。これ無理です。
もっと別の考えろよ。
別の、
じゃあこれエンディングまでに考えるとかでも別にいいけど。
あ、本当ですか、
うん、
あ、じゃあエンディングまでに考えます。
本当だろうな。
あ、本当っす。
その空っぽ的な発言。空っぽそうな発言が。
いや、バッチシなやつエンディングにお見舞いしてやりますから。
お見舞いすんじゃねえよ。そっと差し出せよ。なんでそんな勢いよく持ってくんだよ。
お見舞いしてやるぜ。
顔面にな。
顔面に、お見舞いしてやんぜ。
いいよ。
あ、すいません。
じゃあそれはエンディングで。
あ、エンディングで。
ヘッポコ人生のコーナーで。
行きましょう。行きましょう。はい。
他になんか、こう、一年新しく迎えたけれども、
はい。
話したいこととか溜まってた。
話したいことですか？
うん。
ですね、2009年の年末の話になるんですけども、
あ、いいよ。
年末ってテレビで特番が多くなるじゃないですか。
うん、
2時間番組。
うん、
その年末にしかやらない番組とかさ、うん、いろいろあるじゃないですか。
うん、
で、マシュル、まあ、テレビ好きですから、
うん、
そういう特番をね、見たいんですけど、何にせよそのやってる時間には見れないので、DVD で録画するわけですよ。
ハードディスク？
あ、ハードディスクレコーダーですね、うん。はい。で、ハードディスクレコーダーで録画してるんですけど、うん、そのハードディスクレコーダーがですね、
うん、
2009年の本当の年末にぶち壊れまして、
うん、本当の年末って意味は何？
そう、特番が多くなる時期ですよね。クリスマスって24とか5とかに壊れまして、
はっきりしてく
れる？25です。本当ね、イエスが誕生が先か DVD レコーダーが壊れたのが先かみたいな、はい、そこにぶち壊れたんですよ。
もう
全然動かなくなっちゃって、
うん、
でもパニックですよ。クリスマスの夜に、
うん、
ああ明日からの特番どうしようと、
うん、
で7年ぐらい使ってたんで、
おお、結構使ってんね。
まあ、
7年、
はい、
7年前にハードディスクレコーダーあった。
5年ぐらい使ってたんで、
いやまあ。はっきり喋れよ。
7年前ぐらいにあったんですよ。
本当にあったんだよ。
本当ね、先駆けで買ったんですよ、マシル。すごい高い時に。で、7年使ってたやつが、うん、まあ、25日にぶち壊れまして、うん、本当にショックだったんですけど、
うん、
そこからおかしい現象が起こりまして、
うん、面白いんだろうな。
面白いですね、それは。もうマジ面白いですね。26、12月26には、映らない。
うん、
27、映る。28、映らない。29、映る。この話面白いでしょ？
面白いね、バカ。
だと思ったんですよ。
なんで
なんだと、うん、これは、うん。もうイライラしちゃって。
珍しい珍しい。
ああ、もう。2009年で、初めてイライラしたんですよ。
その年末にな。
その年末に。今まで一回もイライラしなかったんですけど、イライラしちゃって。私イライラする。でね、その、DVD イライラしちゃったんで、買おうと思って。
おレコーダーを
新しいレコーダーを。
おメガネと前に内緒で
内緒で。
内緒じゃねえだろ、お前。ブクロスの内緒買ったら。
買おうと思ってたんですけど、事後報告。で、
買ってねえんだろ、ど
う買ってないですよ。結果言っちゃったね。結果を急ぐね。じゃあ何が話したいか。うん、だらだら話しました、今まで。
うん、
前書きをね。
うん、
その、映るか映らねえかあやふやってことは、うん、映るね、治る可能性がまだ秘めてるじゃないですか。
治る可能性は秘めてねえ。
完全ぶっ壊れじゃないわけじゃないですか。
だ治る可能性は秘めてねえだろ。
いや、治る可能性があるじゃないですか。
ないだろ。
あります。
なんであるんだ。
ああ、もう、イライラしてるね。メガネたまわり、イライラしてる、ね。
イライラしてない
よ。違う。26は見えるとしよう。うん、27見えないとしよう。うん、だったら、26に見える可能性があるってことは、
うん、
お、まだいけんのかって。
まだいけんのか、そしてまた壊れるのかが常につきまとうわけだろ。
あ、そうそうそう。
それは治るっていう傾向には絶対にならないじゃねえか。
いや、でも超絶回復があるかもしれないじゃないですか。
なんだよ、それ。
なんかその、
超絶回復。
バチコーンっていう、バチコーンっていう、元の状態に、バチコーンハマる。
証明できないだろ。半年間バチコーン治ったんですよ。だけど、
うん、
3年後にまた壊れちゃうっていう。
あ、はいはい、
結局、はい、完全に治ることなんかもうないんだよ。
ないと思うじゃないですか。ここから聞いてください。マシュルの面白い話。
お
その、
まだ面白いところにたどり着いてないんだね。
でも2回くらい笑ってましたよ。メガネたまに。
あいつ笑い
で。うん、正解。でね、その DVD をコンセントごと抜いて、
うん、
ちょっと畳の上に置いてみたんです。ね。で、中の DVD はもちろん抜いてありますよ。
うん、
で、その本体だけにして、
うん、
マーシュル、2009年初めての、殴る蹴るの応酬、うん、その DVD、ハードディスクレコーダーに向かってですね、
うん、
まあ、殴る蹴るは、
うん、
もう親御さんからやめてくださいと、
うん、
PTA からは、もう苦情言いますよぐらいまで言われました、マーシュル。う
ん、SONY じゃないの？
何ですか？ SONY の商品ですよ。
うんうんPTA じゃねえだろ親も SONY だろ
SONY です、うん。SONY 製のね、うん、その商品を、うん、もう殴る蹴るはしました、マッシュル、
うん。
もうマジパンチですよ。
うん、
電化製品に対して。
うん、
で、電源入れて、やってみたんですよ、
うん。
いや、超絶回復ですね、
うん。
完全に治りましたね。
で結果治ったのね。
これ治りました。
治ったのね。
はい。
うん、いいよ。よかったし。今すんげえ腹立ってるもん。
あれ、なんでこんなに腹が立たれてるんですかね。
電化製品に対して、
はい。
暴力を振るったわけだろ、
はい、あ、もう、2009年あんなに拳を上げたのはね、ないっすね。はい。
そうだ。
なんでですか？
やめてくれる？
だって、壊れる方が悪いじゃないですか。俺あんなに大事に使ってたのに。
ドッキリすんげービビってんぞ、お前のレコーダー今。
なんでですか？
またやられる。
で、なに？ DV?DV
レコーダ
ー。俺の何？ D、D どっか行っちゃったの、一個。一個どっか行っちゃったの？
投げた時どっか行っちゃって。僕はもう DV レコーダーだよ。ハードディスクの HD もないわ。
HD もないの？
もうないよ。
H と D ともう一個の D もどっか行っちゃった？
どっか行っちゃった。DV レコーダーだよ、
僕は。DV レコーダーになっちゃった。
訴えたい。これを誰かに訴えたい。カスタマーセンターに訴えたいって言ってるわ。
言っちゃってる、
うん、
そういえばね、リモコンが俺の顔色をいつも伺ってる。そうなの？でも、俺、あんなに大事に使ってたのに。
お前、そんなこと言うんじゃねえよ、結局、殴って直してんだったらよ。
どういうことですか？
あんなに大事に使ってたのに。
いや、
掃除してねえだろ、一回もどうせ。
掃除はしてないです。ファンはね、ホコリまみれでした。裏の、綺麗に掃除してくださいっていうファンはホコリまみれでしたけど。
でしょうな。
でも、それ以外、ファン以外は、すげえ大事に扱ってました。
嘘つくんじゃねえよ、お前にとって大事に扱うってどういう仕草だよ。
何？ボタンは優しく押すとか。急な動作は控えるみたいな。なんかいるでしょよく。8押した後すぐ6押すみたいな。あれ DVD 困っちゃいますから。8押した後は一呼吸置いてから6。これ優しい使い方ですよ、多分。
本当だな。
あ、これ本当
にそれをしてんだったら、
はい、
ある意味大事に扱って。
あ、もう本当それぐらいですよ。
あ、そう。
やってたんですよ。で、7年も大事に使ったのに壊れた。
うん、
しかも25に。
うん、しかも、じゃあ別にいいよ、そんなの。
いや、なんかお前、こんな聖夜に壊れなくてもいいだろ、みたいな。で、もう殴る蹴るの応酬をしちゃったんですけど、ああ正直ああ。でも治りましたね。
ああ、よかった、全然。
はい。
すっげえかわいそうだな。
そうなんですかね。
言っとくけど、それで治ったんですよ、よかったね、って言って終わらないんだ、この話は。
終わらないんですか？
メガネたまわりとしては、かわいそうだな、はい、 って思って終わるわ。
はい。でも、DVD レコーダーの気持ちに本当になってみてください。
うん。
例えば、あばら骨がずれてた場合、ね、DVD は自分では直せないわけですよ、あばら骨を。ただ、マシュルが DVD レコーダーのあばら骨をね。
だけど、あばら骨はずれねえからな。あばら骨って折れるとかもうほんと外れることだからな。もうあばらって。
ああ、しかし。
相当な骨が一緒になっちゃってかな、あばらは。
顔から DVD レコーダーが出る。
取り出し口
取り出し口じゃねえだろ、お前。それは口だよ。でね、うん、そのあばら骨をね、うん、マシルが、ちょっとこう、殴ったという言い方おかしいですけど。
あばらで押すんだね、もう
それは、うん。もうあばらでいいよ。すげえ恥ずかしいけど。そのね、DVD レコーダーの あばらを、うん、マシュルが、
うん、背骨にしとけ。
背骨をね、うん、マシュルが、うん、そっと押したことによって、うん、DVD
レコーダー。ちょっとじゃねえだろ。いいじゃねえ、いいじゃねえよ、お前。殴るけれど、応酬って言ったからな。
応酬をしたことによって、うん、うまくはまった。
うん、だ簡単に言うと、カイロプラティックみたいなことだろ。
カイロプラティック。
プラティックちゃんと言えよ。
カロプラティック。オーイェ
ーオープラモデルは何でできてるっけ
プラスティックそれなんですよ。
なんそれなん
だ。いい言葉持ってるじゃないですか。
証拠がねえじゃねえかよ。
証拠なんですか ?DV の
?DV のじゃねえか。お前がカイロプラティックを証明したいんだろ
あ、そっか。
ちゃんとした弁護士呼べよ。
あ、弁護士ですか。ほんと弁護だけは勘弁してください。
なんで勘弁するお前は助けんだよ、弁護士は。
あ、弁護は助けてくれるのね。
そうだよ。こっちは検事だよ。
弁護士呼んでこい、呼んでこい。
呼べだよ。あ、呼んでこい、呼んでこい。検事に命令すんじゃねえよ。
完全に、一言。2010年も一言。
戦い相手に助けをくださいみたいな。なんだそれ。
もう助けをこいてるから。
助けてくださいよ。
何がですか
何がですか
だから、
それは生体だったってことを言いたいんだろ
生体だったんですよ。
ああ、そう。
はい。だから、うちのレコーダーは、うん、DVD レコーダーなのでした。
う
ん、はい。
わかりました。
ありがとうございます。うん、はい。
納得しなきゃ進まないんだろ
どういうことですか
この話を、
はい。
このなんか本当にね、電化製品、例えばテレビの映りが悪い、バシバシバシって、
はいはい、
ちゃんと映るようになった。
はいはい、
ね。本当に、その、なんつうのかな、その場しのぎでしかないんだよな。
あ、そうなんですか。
ああ。だからお前のレコーダー、
はい。
今、骨がこう、クイッと、
治った。
元通りになった。はい。すぐになったんだな。
はい。
あすぐ曲がるからな。それ、もし本当にそれが生体効果だったとして。
あ、本当ですか、
うん、
すぐ曲がっちゃいますか、
うん、すぐ曲がるよ。
じゃあ、また、叩きます。
うん、
いい。はい。
うん、壊れてしまう、ほんとに。ね。
ごめん、レコーダー。
聞いている方は、そうやって家電製品直さないでくださいね。本当に。悪い例です。
なんかいつも悪い例だな、俺。
それでは、コーナーに参りましょう。
行きましょう。
世界のニュース
世界のニュース
シャリオ
シャリオ
はい、行きますよ。
はい。
ちょっとね、想像力豊かな人には、気持ち悪い思いをさせてしまうかもしれない。
おー、はい。
舌が4倍に腫れ上がった犬。
はい。
ペットの犬があるアクシデントから舌が4倍に腫れ上がってしまい、危うく命を落とすところだった。この犬ベニーは、好物の豚の心臓をたらく食べた後、舌が腫れ上がり、危うく窒息をするところだった。豚の大動脈の薄皮が舌の根元に巻きつき、血流を止めたため舌が巨大に腫れ上がったもの。血流が止まれば舌の一部が壊死し、感染症で命を落としかねない状況だった。ベニーは懸命に前足で薄皮を取ろうとしたが、かえって舌からの出血を招き事態は悪化するばかりだった。飼い主のドネリーさんは言う。獣医さんが何が起きたかを説明してくれて怖くなりました。時々豚の心臓はご馳走としてやっていたのですが、こんなことが起きるなんて少しも考えたことがありませんでした。これからは豚の心臓は絶対出さないようにします。
はい。うん、結構グロテスクなやっぱ話ですね。
うん。まあ、マシルにはそのワンちゃん、
はい、
4倍に膨れ上がってしまったワンちゃんの舌の画像をお見せしました。
わー、ありがとうございます。
はい、ドン。
うーわ
まあ、平たく潰した明太子、三、なんつうんだ三束
三、なんつうんですかね。
あまあ、三つ。
三つ、
うん。ぐらいの
いやー、こう、顔ぐらいありますね。
うん、
ベロが、
うん。
気持ち悪いなー。
気持ち悪いって言わないようにね。
ちょっとなんかこう、あれですね。うん。膨らんじゃってますね。
うん。豚の心臓を上げてたっていうのがちょっとね、メガネとマニとしては。
なんすか？なんか同族意識みたいなことですか？
なんでだよ友達の心臓みたいな。
友達の心臓みたいな。
だけど、
すいませんでした。ブー。出ちゃってるよ。ね、
出ちゃった？
出ちゃってるよ。うん。
なんだろうね。
え、豚の心臓の何？なんか、紐みたいなこと？
いや、心臓だから一応その、
うん、
もう丸いもの的なものを
想像して、ね。食うじゃん？
そこに、
うん、
こう、なんだ、大動脈とかが、中に入って、出るのか外にちょろっと出てんのかみたいな
超リアルだなで何その大動脈的なのが、
うん、の薄皮が
薄皮が
ベロの、ベロの根元に絡みついちゃった、
うん、
でそこでギューってなっちゃってるから、うん、血が止まっちゃうんだよね、うんうん、でベロが膨れ上がってしまう、
うん、よく絡みついたね。絡みつきやすいもんなのかな。なんか、じゃあ人間界で例えるとさ、
うん、
俺たちがさ、毎晩毎晩かんぴょう飲み込んだってさ、
うん、
かんぴょうがさ、舌の根元に絡みつくことはねえじゃん。
人間は器用だからな。
お
犬はこう舌を使って、口で食べていくわけだから。
はいはいはいはい。
やっぱりそんなに器用に、ああ、ちょっと絡みついたと思って、簡単に取り除けないだろう。
あ、いや、取り除けないわね。取り除けないけど、
うん、
食べてるものがそのまんま絡みつくわけでしょ。
そんな現象は想像したってしょうがないだろ、バカ野郎。そうなっちゃったもん、なっちゃったんだよ。全国で年間で500万件起こってまして、事件だったらそんなになんないよなって話するけどな。
ああ、そうかそうか。
これはニュースになるほど稀な出来事なんだ
よ。ああ、そうかそうか。ああ。
ありえてもしょうがないだろ。
本当に稀な出来事だな。
なじゃねえよ。マジルだってわかんないよ。
おう、
メガネとマーニーに。
おう。
嫌いな内臓食え食えっつって。
うん。
絡みつくかもしんないよ。
あ、下に超痛え。
超痛えじゃねえよ。
でも、前足で取るわ。
取れねえんだよ。
あ、前足で取れねえんだ。でもさ、それを想像したときに、うん、犬は前足で取ろうとしたって言ったじゃん、うん、そのときにさ、やっぱ、指がね。
そう、爪が生えちゃってかな。
あ、うん、人間っていいね。やっぱ便利だね。
う
ん。やっぱ、取ろうとしてもそれは取れないよね、
うん。
あと、口の中に入るのかみたいなこともない？
何が？
足が。
前足が？
うん、届くのかなみたいな。
だそういうことじゃないじゃん。全然想像しているより、
うん、
取れそうじゃないよ。
おうおうおう。
本当に横からベロを描いてるぐらいの。
うん、だよね。うん、かわいそうだね。
あ、まあ、ちゃん勝ってよかったね。
うん。
豚の心臓消してあげないように。
なんだわけなんだろうね。うまいのかね。なんかこう。人間もレバー食えばみたいなことかな。
いやでもなんだろうな。そもそも犬は豚の心臓を食べたいのかっていうね。でも好物って言っちゃってるかな飼い主がな。
ああそっかそっか。今まで幾度となく上げてきたんだもんね。
うん。
うん。何かしらのじゃあ儀式をやってる方なんじゃないの。なんかこう豚を使った儀式をされてる方なんじゃないの。
そういうことでね。
うん。
気をつけてください。
気をつけようね。
うん。
うん、怖い。
豚にその豚供養してあげて。
豚供養。ブヒー、ヒブヒー。供養終わりました。
終わった？
はい。
はい、次のニュース。血を流すバナナ？食べたら謎の赤い液体。
はい。
ニュージーランドで正体不明の赤い液体の流れるバナナが見つかった。
はい。
赤い液体が流れるバナナを見つけたのはニュージーランド南の島のティマルに住むアニタ・ビゼットさん。
はい。
息子の顔や手が赤く染まっているのを見つけ、驚いて原因を探ったところ、息子が食べていたバナナから赤い液体が流れ出ることに気づいたという。このバナナは輸入物で、販売業者ではこのような報告はこれまでなかったとしており、赤い液体の正体は今のところ特定されていない。ビセットさんはバナナから赤い液体が出るのを見た途端、食欲がなくなったとのことで、もはや進んでバナナを買おうとは思わない、と話している。
お
ー。さあなんだろうね。
マシュル、答えがすぐわかっちゃいました。
マジ？
はい。
じゃあ、メガネタマニの予想からいこうかな。
ああ、メガネタマニの予想から。
だって、マシンの予想はもうほぼ正解と確信してるんだろ。
あ、もう、
すごい。分かっちゃいました。
これは正解ですね。
あ、もう正解？
はい。
じゃあ、
先に聞きましょう。
例えば、
はい。
息子さんが怪我してたのかな？
おーほーほーほー。
うん。
手に。
でもまあ、バナナから出てるっていう、その事実ね。
あ、お母さんはその、もう、赤い汁が出てるバナナは現物は見てないのか。
見てるよ。
見てるよね。
見てるよ。
ああ、
じゃあ、だからバナナから流れ出てるっていうのをちゃんと確認してるから、
うん、
息子の怪我はありえないな。
うん、 うん。息子の毛がありえないね。
息子？
息子の。息子の毛がありえないね。
ありえないだろ？
はい。
他に。じゃあ、もう、そもそもバナナから出てたんだから、
うん、
これね、バナナの姫。
バナナの姫？
うん、姫。
えれファンタジーの話になってきましたけど。はい。
もうバナナそのものの、はい、まさに血液よ。
はい、血液、
うん、実はバナナは、生物だったっつって。
生物だったっつって。それ大ニュースだね。
大ニュースだよ。その赤い毛は血だよ。
あ、血なの？
うん。僕らは食べられるために生きてるんじゃないという必死のアピールを、
うん、
とうとうこの子に及んでやり出したよ、
うん、
バナナ。
遅えよ。年間消費量すげえことになってんぞあいつら。遅いな。ただ決起したんだろうね。
うん、
ここで言ってかなきゃいけないと。
そうそうそうそう。
うん、
俺ら生きてんだよって、
うん。
他の果物と比べてみてよ。みずみずしくないでしょそんなに。
でもさ、うん、血出さなくていいじゃん。なんかさ、えれえ硬くなるとかさ、なんか何でもいいじゃん。
ちょっとな、発するとかな、言葉をな。
そう。
うん、
食べないねーとかさ、なんか言うとかさ、うん、それ何でもいいじゃん。血出しちゃった。
う
ん、
そうだ。
結構すげえな。
あまあ、マシュルの意見が正解ということ
は、ね。ああ、もうこれ答え出しちゃいましょう。
皆さん、はい、答え聞きましょうか。
はい。
教えて。
いきますよ。
うん、
そのバナナは、実は、イチゴだった。
それつまんねえな。そうだよ。ちょっとリスナーの人とタメ語で話すわ。おい、つまんねえな、すげえ。
おい、それちょっと、それ仲良くなんだよ。
期待してたよ。はるかにつまんねえぞ、こいつ。イチゴだってよ。バナナって皮むいてくるじゃん。イチゴ皮むかねえよな。お母さん間違いねえな、絶対な。なんだよ、がっかりするな。でも俺こんながっかりするやつと、もうちょっと頑張れ。説明しろ、バカ野郎。
異常成長したんですよ、イチゴが。
うん。
うん。で、バナナの、横の、うん、バナナの木の、すぐ横で栽培されてたんです。
まあ、バナナどうやってなってんのか知ってんのかよ。
なんかでっかい木になってんだろ？
高い場所になってんだよ。
高い場所になってんだ
よ。イチゴってどんな風になってんのか知ってんのかよ。
なんか草に低いところで生えてんじゃん。
人間の腰とかな、
うん、そうそうそうそう。
胸あたりとか、そのぐらいだろ？
そうそうそう。
なんでバナナの横になってたって、なんだよ。
イライラしてるね。
イライラしてる。
バナナの、木の、うん、ね、すぐ横の土壌に、うん、生えてたんですよ。
うん。
うん、もうほんと隣り合わせ、
うん。
高さ違うよ。
うん、うん。
バナナの木の横のすぐ横に、うん、そのね、イチゴがなってたの。
うん。
で、そのイチゴが、うん、えれえね、バナナの木の方から、毎年、毎年栄養が送られてくるわけですよ。バナナの栄養が。バナナっぽくなるよ、成分。バナナプロキシンにしときましょうか。
植物っていうのは、はい、根から栄養を吸収するが、
はいはいはい、
自分たちの成分を根から排出しない。
しないと思うでしょ、
うん、
でもそのバナナの木がすげえ元気がいいんですよ。
うん、
で、バナナプロキシンとでも名付けましょうか。
はいはいはい、
そのね、バナナプロキシ
ン、うん、皆さん、バナナプロキシンを一旦信じましょう。一旦ね、ここは、この後メガネ玉にちゃんと文句言うんで、一旦信じましょう。はい、どうぞ。
そのね、エレー元気なバナナの木から、
うん、
バナナの成分、うん、バナナプロキシンがすげえ土壌に降りてきてるんですよ。
うん、
もうそれはね、汚染物質みたいにこう、どんどん土壌に蓄積されていくわけ。で、うん、それは、もうじゃあ行こうか。1900年ぐらいから。土壌にずーっと溜まってったの、その汚染物質が。
うん、
バナナプロキシンがね、
うん。
で、100年ちょっと経ったわけだよね。
そりゃそうだな。
うん。100年ちょっと経った。
今の話してて、1900年の話だったら、それ110年経った話に決まってんだろ、これ。
イライラしてるね。それでね、1900年から溜まった汚染物質、バナナプロキシンが、やっと今年、イチゴの、ね、根の元にこう、ドカーンと、こう、たどり着いちゃったわけですよ。
うん、
でも、これはしょうがねえと。いちごの木の方もね、いちごの方も、
うん、
もういいや、この養分吸ってみようと、一回、うん、ここまでね、汚染されたから、
うん、
で、吸ってみました、
うん。
そしたらどうですか、うん、あの可愛いいちごちゃん、うん、ね、あの可愛いいちごちゃんが、みるみるバナナの形に成長していきまして、
はい、もういい？
ん？
もういい？
もう殴られる準備はできてるよ。さあ、音声だけのこの番組で、殴ればいいじゃないか。
お前な、
ああどうし
まず、はい、その仮説立てるんだったら、はい、逆なんだよ、バカ。
なんすか逆説的な
絶対的なじゃん。
何その逆説的な
的なじゃねえんだ
よ。どうした
いちごの養分を、うん、バナナが吸って、うん、バナナの実がなってるところを剥いたら、いちごっぽい液が出ちゃったって話の方がもっとリアルだろうよ。
なぜ教えないそれよ。
いちごのそのところにバナナがなってたら収穫しねえよ、バカ野郎。
それはね、意味嫌うべきものになるね。
そうだよ。
ああ。なんで、それ、あれだ。いちごプロキシンだ。
そうだよ。
いちごプロキシンの方だったんだ。
バナナプロキシンは存在しません。
いちごプロキシンの方だったんだ。
ああ
。間違えた、マシュル。大きな間違い、ここ。でもね、間違いここだけだよ。いちごプロキシンだっただけ。あとは正解だと思うな。
じゃあ、そういうことにしましょう。ね。
メガタマリン、リスナーに、謝りたい。
謝れ。いいよ。
本当に、2010年冒頭から、大変申し訳ございませんでした。
マッシュルプロキシンをいっぱい垂れ流せ。
マッシュルプロキシン。
やめてやめて。やめて
な、どうしたどうした
地球が壊れる。
汚染物質じゃねえわ。いや、すいませんでした。
うん、
こんなこともあるかなと思いまして。はい。
まあ、いいんじゃ。まあ、どっちにしてもほら、メガネタマーニのバナナの血だっていうファンタジーよりはリアルだ。
確かに。それには勝ててる気がする。はい。
あまあ、これはね、謎っていうところで、
はい、
これから注目されるかもしれないしな。
そうですね。はい、ぜひ。
気になるものっつうのはね、うん、こう取り上げてきたよね、
うん。で、解明してほしいよね。
解明してほしい。
うん。
で、分かって、メガネタマーニの目に止まったらもちろん。
あ、そうですね。
ニュースで。
報告しましょう。
報告します。
はい。
この赤いちゃんね。
はい。
いちごプロキシンでした
から、ね。はい。はい。そして俺すげえな。
んすごい。
気持ちが入ってない。ありがとうございます。
はい、じゃあ、もう一個ニュースいきますか。
はい。
久々に3本目ですね。
はい。
馬に舐めさせていた71歳老人走り出した馬にそのまま引きずられ。
はい。
イギリスノースヨークシャー州ティーサイドの農場でデビッド・チェンバリン71歳は馬の頭を股間にうずめているところを牧場主に見つかった。目撃者の牧場主は見た者にショックを受け、嫌悪感を覚えましたと、ティーサイド治安判事裁判所で、ノエル・ブロックバンク検察官は語った。牧場主は棒を拾い、被告人を撃ったところ、馬が驚き、馬は被告人を引きずりながら走り出しました。チェンバリンは猥褻な行為により、社会の良識に反したことを認め、24ヶ月間の社会奉仕命令を言い渡された。彼にはまだ、性犯罪予防命令も出ており、監視なしに未成年と接触することを禁じられ、また、監視なしに動物を飼うこと、動物に接近することが禁止されていると。
はい。
このチェンバリンマシュルじゃないよね。
大丈夫だよ。マッシュルではないです。
あ、大丈夫だ。よかった。
はい。チェンバリンではないです。
うん、
はい。
マッチョルンバリン。
マッチョルンバリンでもないです。
じゃないね。
はい。
71歳じゃ、
それも違います。
ギリね。はい。ギリね。
うん、はい。ギリじゃねえわ。うん、ええー、ね、元気だな、お前、うん。はい。結局どういう話だったんですかね。
結局
はい。
だから牧場主が、
はい。
馬に、
はい。
その股間をうずめてるところを見て、
はい。
その、嫌悪感を覚えたって言ってから、うん、腹立ったんだよな。
馬。
持ってる棒を被告人に投げつけたんだよ。ぶつけたんだよ。
うん。
そしたら馬が暴れ出しちゃって。
うん。
その音とか、その、もしかしたら棒がどっかに馬に当たっちゃったのかもしれないけど。
うん。
馬が驚いて、そのまま被告人を引きずり回したんだ。らしい。
うん。
ここは詳しく書かれてないんだけども、何をどう持ってとか、その絡みついてたとかわかんないけど、
うん。
引きずり回したかわかんないよ。
うん。
おそらく、
うん。
股間を言われたままな気がするんだよね。
う
ん、おそらくだよ。
だ
ってそれしかありえないじゃん。気づり回したって。
まあ、そうだね。
うん。
いやー、世の中いろんな方がいるんだね。うん。
しかも71歳っていうな。元気だよな。
なんだろうね。性欲が一回りしちゃったんだろうね。
うん。
うん。
なんか、相手にされなかったんじゃないか？どんなお店とか行って。
行っても、あの人に相手しちゃダメ。
うん。
うん。
なんか、うまくさいっつって。
うまくさいっつって。
じゃあそっちが先じゃねえかって話だけど。
でね、私の性欲はいつまで経っても満たされないと。
うん。
うん。
まあ、裁判所はね、馬にも、こう、動物にもストレスを与えたんじゃないかっていうこともね、
判
決の一つとしてるね。
おー。うん、まあ、馬の気持ちはわかんないけど、まあ、若い人ならともかくね。
若い人ならともかくなの何お前なら許されるの
いや、それも違うか。
うん。いや、ないよ。
ないよな。
メガネたまにね、うん、ちょっと弱い、か弱い発言していい？
うん。
多分ね、馬生で、
うん、
こう見るのは、
うん、
ちょっとね、1メートル近づけないな。
お
ー。怖いの。
なんで、なんですか ?2010 年、急ななんか、可愛い朝アピール。
怖いの？私怖いの？
私怖いの？何？
また好きな人が死んでしまうのが怖いの？
怖いの？これだけは言わして、うん、私より一日でも多く生きてください。
何それ？
なっちゃう、
お前今100万回目のプロポーズの名シーンだぞ。
あ、そうなの、
うん、
僕は死にませんぐらいにしてください。
そこだよ。
あ、そこ？
その後に僕は死にませんだろ。
あ、そこなの？なんだよ。
本当に。なんか。
俺メゾン一国の方言っちゃったよ。
そっちのがマイナーだろう。ミゾン一国十分メジャーな漫画だけども、うん、シーンで言えばそっちのがマイナーだろうよ。
確かに。
本当にこの世代に分かれるな。見てなかったんだな、101回目のプロポーズ。56回目ぐらいしか見てないな、お前な。
そうですね。56、7ぐらいまで読みましたけど。
プロポーズしてるの、うん、
プロポーズした回何回でしたっけ？
知らねえよ。
101回じゃねえの？
そうだけど。そうだけど、
うん、
どっちの回数言ってんのか分かんなかったんだよ。第何話のところが言ってんのか分かんなかったんだよ。
なんで2010年、メガネたまに可愛さアピールなんですか？
可愛さアピールなんですか？その疑問はどうでもいいです。なんで怖いんですかの方から食いついてほしいです。
なんで怖いんですか？
なんか怖いんだよ。表情がないからよ。
え、どういうことですか？面白い。
普通に表情がないからよ。
はい。
そのまま近寄ってきても、
うん、
どういう思いで近寄ってきてるのかが読み取れねえんだよ。
怒ってんのか、
うん、
なんか優しくしてって言ってきてんのか。
サイコメトリ能力が欲しい。ちょっと、ちょっとだよ。触ってないよ、
うん
う
ん。
もう1センチぐらいのところでバチバチってこう、どういう感情なのっていうのが分かってほしいわ。動物の。
動物の、
うん、
その、すげえもんを求めましたね、急に。サイコメトリー能力はまた、すげえ能力ですけど、まあ、動物の気持ちは分かりたいっていうのは永遠のテーマですよね。
何それは一生叶いませんよって。今年の目標にすんぞ、これね、あれ。
何？動物の気持ちを分かるって。なんか、えれ高い。
マザー牧場相当行くぞ、お前。
行くだけじゃダメだろ。あれの、あの馬今機嫌いいよのレベルだったらダメだからな。何考えてんのぐらい前。
メガネたまにワクワク動物団と開くぞ、お前。
すげえ楽しそうじゃねえかよ。絶対行くわ、そんなの。でもさ、昔からそういうところあるよね。
何昔から知ってるみたいなこと言ってんの？
あのさ、大きい風車とかダメでしょ。
おうおう、ダメだ。大きい風車、表情ねえの当たり前じゃん。
だから、
目が違うだろ、その話とこの話は。
いや、なんか目の前に、大きいもんダメなんですよ。
馬がでかいから怖いんじゃないんだよ。
ポニーもダメなのじゃ
あ。ポニーもダメだし、ヤギもダメだよ。
あ、そうなんだ。
うん、奈良公園行けないわ。
マジっすか、
うん、鹿が。
奈良公園に、1年前ぐらいに行ったんですよ。
うん、
で、鹿せんべいをマシュルこう持ってたんですね。
うん、
あいつら、本当に、人のね、手に、袋を持ってるだけで、
うん、
ま、鹿せんべいだと思うわけですよ。
うん、
で、もうすげえ近寄ってくるんですよ。
うん、
マジ怖いっすよ。
だ怖いだろ、
はい、
その表情が怖いじゃん。すいません、鹿せんべいくださいって言ってんだったら、すげえあげるわ。だって何がしたいのかわかるもん。もう一枚くださいって言ってよ。
あと一枚でいいんで、うん、っていう。うん、家帰ると妹いるんで、ぐらいまで来れば。
お
う、
そうだ。
うん。
じゃあ多めにやるよ。
優しい。うん。でも、
うん、
なんか、名なのかよくわかんないけど。
でね、犬とか猫とか、
うん、
そのペットとして、ある程度認知されてるものは大丈夫なの。
うん、おー、そうなんだ。
うん。もうほんと動物園とか、
うん、
特別なところ行かないと見れない動物は怖いんだな。
おー。
まあ、これを、ひっくるめてね、
うん、
何が言いたいかっていうと、
うん、
メガネたまには、絶対にこの先、チェンバリンみたいにはならないよってことね。だって怖いもん。
そうだよね。
股間なんてむしろ絶対にこう見せたくないよね。
股間には表情ないからね。
そういうことじゃない。
ああ、そういうことじゃない。
股間に食いつかれたら怖いからだよ。
確かに。はい。
確かにじゃねえよ、股間に表情がない。あるわ。なんだ、ある意味あるわ。
なんだ、その話。ん？喜怒哀楽の話か？ん？あー。でも、マシルも、うん、こんだけ聞いといて、
うん、
あれですけど、チェンバリにはならないっすよ、マシルも。
ほんとか？
はい。
周りの女が、まあ、全く、いないんだよ、
うん。
関わってもくれない。
うん、関わってもくれない。
女いないって生きていけないじゃん？
あ、そうです、マシル、はい。なんでここで急に女好きのイメージを与えた？
お前勝手に俺だって大きな風車が怖いキャラになってんだよ。
あ、そっか。大きな風車が怖いやつと女好きがラジオやってどうすんだよ、お前は。はい。
なるほど。
だからもう、周りメス馬だらけだったら、お前、殺しちゃうかもしんねえぞ。
ああ。メスっていうだけに？
そうそうそう。
いやー、チェンバリンにはならないと思うな。
大丈夫？
うん、大丈夫です。
じゃあ、相当だな、チェンバリンな。
チェンバリン相当ですね。はい。
でも世の中には、はい、これは捕まった例だからニュースになってるけれども、うんうん、いっぱいいるんだよ。
ああ。ハインリッヒの法則ですね。
なんだそれ。
1あることは、29個あるんですよ。
う
ん、で、その29個あるってことは、300が元になってるっていう。
じゃあちょっともうメガネタマーニー勉強したから。
はい。
これはもうメガネタマーニーからしたら、チェンバリンの法則にするわ。
そうですね。ハインリッヒよりはチェンバリンの法則の方がいいですね。
うん。うん、
はい。これ、
全世界にね、探せばこういう人もいるってことなんだな。
うん。
あ、
気持ち悪いですね。
ちょっとな。はい。ほら、動物ならではの病原体というかさ、そういうものもらっちゃう可能性もあるじゃない。
はいはいはいはい。
体液とかこう使うとさ、感染しちゃう恐れがあるじゃない。
たまに。その話、うん、怖い。
怖いな。もうやめとこうな。
もう怖い、その話。
もうやめとこうな。
はい。
現実的だから。
はい、その話、今までの話の中で、一番怖かった。
ということで、
はい、
世界のニュース、
はい、
以上でございます。
以上でございます。
よろしいですか？
はい。
で、続きましてのコーナーです。
はい。
なんでもなーい。
なんでもなーい。
なんでもない話。なんだよこの話。なんでもないなー。でーす。このコーナーは、なんでもない話というのをリスナーの方からいただいて、なんでもない話の10段階評価で、ポイントをつけてしまうというコーナーでございます。
はい。
なんでもない話全部獲得した方は本当になんでもなかったですね、と。くったらないメールですが、もうまさに趣旨に合ったメールでございますと。
はい。
なの1ポイントだと、神がありすぎるなんでもない話じゃないよ、全然、っていうことですね。
はい。
ということで、メールが届いております。
ありがとうございます。
くちにーん。
はい。
タイさん。
タイさん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本文。
はい。
近くの床屋の店前に置いてある、ぐるぐる回るあれが、とにかく早かったです。以上です。
気になるね。
これ多分、リアルな話なんだろうな。
リアルな話だろうね。う
ん、これ嘘つく必要ないもんな。
うん、うん、嘘つく話じゃないですね、うん。うん。
どうだろうな。
いやー。
なんでもないのかな。意味があるのかな。
意味があると、あると思いますよ。
お。じゃあ、NG 答え言うわ。
うん。
カットしてくれるのが早いとこや。
これ何？ NG。
これ NG 答えな。
あー。やべえ、よかった NG 答えさ、聞いといて。
何だと思う？何で早いんだと思う？
うん、ちょっと電気のことよくわかんないですけど、うん、そのね、くるくるのついてる先のコンセント。コンセント。
コルセット？コルセット。なんだよ、もう。
コンセントに、いっぱい刺すとね、いっぱいの電力使うと、なんかこう、そのコンセントのがね、電流がおかしくなって、くるくるが早くなってしまうかもしれない説。だから、その床屋の中、4個ね、席があるとするじゃん。4個とも、パーマ。
使っている。
そう。で、4個ともパーマしてるから、なんかこう、電気いっぱい使っちゃって、あのくるくるも、なんかこう、パニックになって速くなっちゃってるみたいな。
お
う。うん。4人全員パーマ説。
おー、いい。
うん。
なんか、メガネとマーニーが好きな答えだった。
ありがとうございます。ありがとうございます。
いやいやいや、褒めるんじゃなかった。やめとこう。
そうですよ、けなしてください。気持ち悪いな、これ。
なんかな、メガネとマーニーも答え言いたかったな、それだったらな。
あ、メガネとマーニー。じゃ あ、今のなかった体で。
なかったうぬばれんなよ、その答えに。
あ、そうですね。確かに。
だから、
はい、
早くカットするってね、NG なんだけど、
はい、
まあ、その回ってる速さっていうのは、
はい、
店主が、調節できるとするかな、
はい。
調節できる説。
調節できる説ね、はい。
で、マックスにしてるわけだ。
はいはいはいはい、
ね、時間が早くなると思い込む。
時間がどうした？どうした？どうした？
もう一回言いなし、
うん。
時間が早くなると思い込みたい店主。
うん、店主。自分でどこかでやれ。どういうことですか？
なら、
うん、
もうね、早く帰りたい日には、もう早く回してんの。
あ、店主の気持ちね。
そうそう。
はいはいはいはい。
そう。
うん。今日は、ちょっと7時から見たい格闘番組があると。
そうそうそう、う
ん。で、絶対6時半には店を閉めて出たいと。
うん、でも、うん、もう気持ちね、せっかちになりたいと。
うん。
あたふたしたいと。
うん。
早く終わらせたいから。
うん。
だから、
うん、
もうマックス。
マックス。うん、そのくるくる、店内に置け。 外賑やかしてどうすんだお前。
そんな感じかな。
いやでもね、まあ穴がちね、うん、そういう気分の時もあるかもね。速さが調節できる説はいいと思うよ。
うん、なんか心理的にさ。
うん、うん、そうだね。
お互いなんとなくの答え出たな。
なんとなくの答え出たね。うん、うん、これ、うん、なです。
なですね。
うん、超面白い。何このメール。超面白い。
ちょっと大喜利っぽくなっちゃったな。
はい、
面白い答えっていうよりも、ちょっとなんかリアルっぽさもあるような答えが、
うん、
僕は好きでーす。
僕も好きでーす。
ってことで、ダイさん。
はい。
もうな。
な
でもある。
なんでもある。
早いのには理由がある。
そのとこは連れてけ。
行けばいいじゃん。ってことで、以上、なんでもない話でした。
でした。
いつでしたね。
はい。ありがとうございます。
ということで、次のコーナーでーす。
はい。
これで、マジですか？
チャラーン
というコーナーなんですけれども、
はい。
今回メールが届いていない。
おー、はい。はい。
もう、いちいちコーナーコールする必要がないんで、
はい。
これからはメールが来なかった場合、
はい。
もういいよね。すっ飛ばしてね。
あ、そうですね。
うん。一応このコーナーはどういうコーナーなのかを言っておかないと、次からメールは来ないってことになっちゃうのかな。
ああ、そうですね。
そういうのもあるんだよな。
うん。
だからエンディングにまとめてそういうことは言おうかなと。
おー。
これからは。
はい。
うん。
お、システムを変えていきますね。
うん。
はい。
ちょっとね、2010年。
はい。
変わっていくよ。
あ、さすが名プロデューサー。
うっせ。ということで、コーナーコールしましたが、
はい。
今回これってマジですかっていうコーナーはございません。
はい。
このコーナーに関しては、エンディングの方で、
はい。
詳しく説明したいなと思います。
はい。
ということで、
はい。
これとは別にメールが届いております。
お、ありがたいですね。
クッチネーム。
はい。
トマトンさん。
トマトンさん、ありがとうございます。
県名。
はい。
肉あまに鍋好き。
あ。
本文。
はい。
漫談聞きたいです。
はい。
覚えてますかね。マシル君。
はい。
覚えてる？来たよ、メールが。
来たよ。
うん。
はい。
覚えてる？前々回の話。
前々回の話ですか？
うん。
はい。
すき焼きとか鍋が好きだって話をマシル君から、
はいはいはい、
マシル君からしたんですよ。
はいはいはいはい。
ね。
はい。
で、すき焼き好きだけど生卵つけるのは好きじゃないなんていう、
はい、
まあふざけた答えだよね。すき焼き外からすればもうじゃあ食べなくていいよと思うぐらいのこと。
はいはいはいはい。
そこでお前が好きなのはすき焼きじゃなくてそれはもう肉あまに鍋だよ。
はいはいはいはい
はい。はい、うるせえな。な、そう言っただろ。
はい。
で、肉余り鍋、大好きですと。
大好きですよ。
ね、生卵つけないけど大好きっていうことを言って、
はい。
で、その肉余り鍋っていうのが、他に好きな人がいた場合、
はいはい。
漫談をすると。
漫談。
うん。肉余り鍋、もしくはすき焼きにまつわる漫談をするっていう約束をしたんです。
お
う。そしたら、
はい。
一月間が空きましたが、
はいはい。
今回メールが届きました。ありがとうございます。名指しもしてしまいましたが、トマトンさん。
トマトンさん。うん、ただね、1ヶ月遅れのメールはね、これ漫談できないんですよね。うん、
できますよ。
できますよね、うん。すごいプロデューサーの眼力だ。うん、そうですね、うん。はい。でも嬉しいですよ、まずマシルは。肉余り鍋を好きだと言ってくれる方が、うん、いた後、
うん、
もうこれだけで、うん、もう幸せですよ。
そうだね。
はい。
う
ん、はい。
どうぞ。
どうぞと言われる。
漫談を言え。そんないいんだよ。メール、嬉しいですよっていうのは、後々でいいんだよ。
あ、いいんですか？まず感謝、感謝、感謝ってね。
いいから早く言えよ。
はい、あ、何をですか？
漫談だよ。
この世の中にね、漫談言えよから始まる漫談はねえよ。じゃあ、それですよ。はい、
ここで、春風亭マッシュルからの、漫談でございます。すき焼き。
おい、なんだいこのトロトロしたやつは。お前さん、それは生卵ってやつだよ。生卵。生卵っていうのはなんだい。空を飛ぶお鳥さんが落としてった卵のことかい。あんたは博士がないね。博士がないってどういうことだい。ちょっとそれは違うな。頭が悪いってことを言いたかったのさ、あんた。お、何が頭が悪いんだよ。空飛ぶお鳥さんは卵を落としていかねえんで。この生卵ってのはよ、血を這う鶏さんが落とすもんを割ったもんでさ。ああ、そうかい。で、なんだいこれだけ出して。俺は今日これだけを食べるってのかい？いやあ、あんた違うよ。そのね、 生卵ってやつをかき混ぜてごらん。
お、かき混ぜるっつうのか。なんだ、指で指でかき混ぜろっつうのか。
あんたはね、勉学しなかったからね。その横の2本の棒、2本の棒、
はい、うん、そのくだりいる？その生卵知らなかった。何で混ぜるのっていうそのボケた人いる？
え、いるんすよ。
いるの？
いるんすよ。
もうちょっとだよ、辛抱できんのは。はい、頑張って。
そうかい。じゃあこの箸ってやつでこれ混ぜりゃいいんだな。ああ、そうよ。あんた混ぜればわかるから。じゃあ混ぜてみるよ。チャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカ。おい、お前。なんだい、これはね、白いのと黄色いのが混ざってね、とろみになったよ。あら、あんた、やっと分かってくれたんだね。とろみができるんだよ、それを混ぜると。ああ、そうかい。で、なんだい、このとろみだけを今日夜ご飯食べればいいのかい。あら、あんた違うよ。今日は、すき焼きがあるからね、別に。すき焼きっていうのはなんだい。粉、今混ぜたでしょ、あんた。そのとろみにつけて食べればいいんだよ。
なんだい、俺はやだよ。俺はね、死んだじいちゃんから、とろみだけは食うなって言われてんだよ。あれ？なんてこったい。あんた、そのとろみを使わなかったら混ぜた意味がないじゃないか。じゃあこれは、お前が使えばいいじゃないか。あら、あんた、今年も春から縁起がいいね。
もういい？
いいです、いいです。
ずっと面白くないんだけど。
あのね、目が覚まり。これだけは言わして。漫談やってごらんから、始まる漫談は、無理だよ。
うん、なんでだよ。すげえ聞いてやった方だと思う
わ。すげえの、静かに聞いてくれましたよ。うん、嬉しかったです。
なんかちょっとハプニングが起こったりすんのかなと思ったら、単に物を知らねえじじいと、物をよく知ってる、もともとすき焼きを知ってるばばあの話じゃねえかよ。なんでそれ。何にも楽しくないよ。漫談じゃねえよ。段だよ、それ。
ね、ただの日常会話だよね。
そっから物知りなバーバーが、そりゃ肉甘に鍋だねえって言えよ。
せめて。あ、そっか、せめてね。
なんだそれ、縁起がいいね。何が縁起なんだよ。ここもかかってねえ
よ。いや、お父さんが、ね、お母さんのために卵を混ぜてあげたっていう、この優しさですよ。
縁起がいいって言った
よな。はい。
意味わかんねえよ。はい、メールが届いております。クッチネーム。赤野菜さん。
赤野菜さん。
県名、
はい、
肉甘に鍋好きです。
お、肉、お、またいらっしゃいました、
はい、漫談聞きたいです。そしてもう一つ届いております。
お、もう一つ、はい、
昆布組長さん。
あ、昆布組長さん、ありがとうございます。
昆布組長さん、
ありがとうございます。
県名、
はい、
肉甘に鍋好きです。
お、
昆布、
はい、
漫談聞きたいですということなんですよ。
はい。
これはですね、
はい、
また前々回の話ですけれども、
はい、
2通届いた場合は、はい、漫談2つやってもらいますと。
はい、
で、3通、4通と届いた場合でも、
はい、
漫談は2つですが、
はい、
もう2通以上届いたら、
はい、
漫談2つですという約束をしていたんです。
はい、
期待はしていませんが、もう1つ漫談をどうぞ。てんてれんてれ
んてれんてれん。もうひどい。
カツラ、マッシュルの漫談。肉甘になる。
おい、お前どうしてくれるんだ、お前本当に。何がですか。お前よ、正月によ、家族と一緒に食べようと思ってた、この肉の塊、落としちまったじゃねえかよ、地面によ。
すいません、ちょっと、お天道様を見てたから。
そうかい。お天道様を見てりゃ何でも許されると思ったら大間違いだ。この肉の塊はだな、正月に家族で美味しく食べようと思ってたんだ。だから俺はどうしてこれから家に帰ろうか。お前はどうしてくれるんだ。
これ洗えば食べれますよ。これ洗えば。
洗ったところでこの肉の旨味は全部水と一緒に流れ落ちてしまうじゃねえか。お前どうしてくれるんだ。
あ、じゃあお役人様、私、一個西洋の料理を知ってやして。
西洋の料理とな。お前は、ターヘルアナトミアか？いや、田中です。で、料理なんですけれども、鍋にですね、その肉の塊とやらをですね、入れていただいて、畑に生えてるネギを一本二本、白菜を一枚二枚、あとはですね、白滝、とかをですね、こう入れていただいて。
ストップ。なんでさ、お前の漫談にはすき焼きを知らない人が出てくんだよ。めんどくせんだよ、そのくだり。普通にすき焼き出来上がってる状態とかから、なんかいろんなパターンねえのかよ。そのお役人つったな、途中から。お役人はさっきの、肉甘になるの知らなかったやつ同じじゃねえか。
何にも知らねえな、そいつ。おいおいおい。
すげえ。
時間だけが流れていくぜ。
ああ、そうか。そうかい。でさ、その白滝入れた鍋に、最後、味の濃いつゆを入れるんでさ、そしたら、肉の旨味とか、ネギの旨味とか、白菜の旨味とか、全部関係ないんでさ、その濃い、お汁の味でご飯を食えば、お正月幸せでさ。
おー、そうかい。でも俺は味が濃いのが苦手でね。
どうも、ありがとうございました。
終わったの？
終わりましたね。
あー。
はい。
じゃあ見事な赤っ端を書いたところで。ね。
世の中に、ほれ漫談してごらんで漫談できる人がいくらいるんですか？
ああ。
うん。
じゃあその話で笑う人がいくらいるんですか？
いないよ、誰も。
ふざけんじゃないよ、本当に。じゃあこれは何かね、トマトンさんや今度君長や赤谷沢さんが悪いっつうのかよ。
いや、そんなことはないんですよ、本当に。
漫談を用意していないてめえが悪いんだろ。
今日漫談2個あるよって言っとけよ、お前。
言わねえのが面白いんじゃねえか。しかもな、はい、前々回からの宿題でもあったんだよ、はい、用意しとけっつったんだよ。
用意しとけって言ったの？
そうだよ。
こりゃ春から縁起が悪いようで。
縁起じゃねえだろ。卵取ってくれ。なんだそれ。
へい、あなた。
いいよ。本当に面白くなかったね。ということで。
いや、これも癖になる方も多分いらっしゃると。
ああ
。はい。
そうだね。
はい。
100人中。
はい。
いないわ。
いない。
1000人中1人でございますね。
ああ、もう俺その人を大事にしていくわ。う
ん、1000人聞いてないけど。こんな番組1000人もいないけど。
じゃあ、ゼロだ。もう一回謝りたいです。
ああ、謝っとけ。
はい。お時間をですね、本当に無駄にしてしまって、申し訳ございませんでした。
はい。
はい。
うん。ということで。
はい。
メール、ありがとうございますね。
そうですね。
同じ人なのかな、はい、同じ文章なんだけどな。
全く一緒ですね。差出人以外は。
うん。
はい。
まあ、これはな、
はい、
僕たちが散策することじゃないんで
ね。そうですね。
散策か
散策、
うん。散策は散歩だからな。
散サイトですね。はい。
うん、
うん、
ということで、
はい、
最後のコーナーです。
はい、
マシュルの、
はい、
へっぽこ、そりゃへっぽこ、なんだかんだ、面白くない、のコーナー。
それをですね、うん、鵜呑みにしてしまうと、うん、いや、1時間全部つまんなことになってる。なってしまう。
大丈夫だよ。
大丈夫。
お前は変に自信持ってけよ。
あ、そうですね。うん、俺超自信。
はい。超自信じゃん。持ってろよ、お前。俺が持とうか、その自信。
持ってください。
早く言えよ。
はい。何がですか？
今年の目標でしょうよ。今回のヘッポコの面白くない話ってのは、今年の目標言って締めるって話になってただろよ、オープニングで。早速忘れてんだったら、こうやきっと、今年目標覚えていねえな、おめえ。なんだい、その目標っていうのは。目標ってのはな、肉の塊を鍋にボンって入れてる。なんだこれ。
またしたかったんじゃん。漫談心くすぐられてんじゃん。
早く言えよ。
じゃあ、俺漫談上手くなります。
お、
お、
来た。いいんじゃないの？
はい、ありがとうございます。
この流れに、ずーっと今までのこの流れに乗ってきて、
はい、
漫談がくそつまらなかったと。
はい、ね、今回ね。
だから、ここを目標にしたいと。
はい。
じゃあ、
はい。
二回に一回漫談入れてこうか。
三回に。
ブだよ。
三回に一回。ね、四
回。二回に一回だよ。
二回。
それで、
はい、
もう一回でも面白かったら、
はい、
それで終わり。
あ、はいはいはいはい。
漫談ゴング終わり。
はいはいはいはい。それ行きましょう。二回に一回漫談。
こいつ早く終わると思ったら乗り気なの。
二回に一回やってきます。
うん、
はい。
審査員。
はい。
福祉審査員
がいます。お、ありがとうございます。
メガネたまわりです。
あ予想通りです。
とても厳しいです。
それは知ってます。
ちょいちょい口を挟みます。
それも知ってます。いいじゃないですか。
はい、じゃあこのクッチレターラジオの中で、
はい。はい、
マシルの漫談チャレンジというコーナーを今、
はい、
作ることを決定しました。
はい、
で今年いっぱいの、
はい
企画になりますね、
はい。
コーナーになりますね、
はい。お題はどうしましょうか。
お題はそうだな。
2ヶ月に1回メガネたまりが用意するのか、まあ、はたまた、おこがましい話ですが、リスナーの方々から何かこう募集するのか。
いや、メガネの前にが考える。
あ、わかりました。
リスナーの方もね、忙しかったりするから。
そうですね。
はい、期待していると、
はい、
てんやもんやしちゃう。
はい、わかりました。
メガネの前には、
はい、
こう、やりやすいもの。ここでだって面白いお題を出すってことじゃないじゃん。
はい、
普通に、例えば麦茶とか、
はいはいはいはい、
そういう簡単なもので漫談をしてもらいたいと思います。
はい、
即興漫談だな。
そうですね。うん、はい、
よろしく。
もう上達 していきたいと思います。今回のお名をね、
うん、
晴らすためにも、
うん、
お名のお名を
おめえのおめえよな、
うん、おめえの
おめえがおめえって言ったら俺じゃねえかよ。お礼って言ってんだよ。お礼のおめえ、なんだよくわかんない。
おめえを、
うん、
炎上をね、うん、したいと思いますので、はい、2010年の目標、
うん、
漫談、
うん、
上手くなる。
お、いいよ。
はい。
これは期待したいな。
はい。
毎月寄せろ？
いや、2回に1回です。
じゃあ、次はないの？
次ないです。
でもない、意味がないよな。
どういうことですか？
うん、もうメガネとマーニーの独断で決めます。
いや、怖い。怖い、やだ。
ナイス
やだ。やだ。
聞いてる人は2ヶ月おきなんてすげえ遠いじゃねえかよ。
確かに。
お前の漫談に聞きたいっていう人が1000人に1人いるんだ。
あ、そっか。
1000人も聞いてないけど。
じゃあ、いねえじゃーん。
わかんねえだろ。
あ、そっか。じゃあ、2回に1回か、1回に1回か、ちょ、メールで。
いいよだからな、トマトンさんと本文組長って赤野菜さんが、もう月に1回って言うわ。
組織法だこれは組織法。
わかりました。はい。
わかりましたね。なんか自分でかなり大きな爆弾を投下した気がするんですが、
まあいいね。
はい、頑張ります。
これクッチレザラジオのコーナーを、
はい、
行っていきましょうかね。
はい。
まずは世界のニュース潜入。これはまあ自分たちで世界のニュースを引っ張り上げて喋っていくというコーナーです。
はい。
で、何でもない話、何でもない話を、はい、リスナーからメールをください。リスナーからいただかないとこのコーナーは成り立ちませんね。
はい。
そしてもう一つ。これってマジですかっていうコーナーがございます。
はい。
これは日常にあるくだらない、けなしたいものがあったり、人がいたり、もう知らない人でもいいんです。はい、これってマジでしたかみたいなことをメールでください。
はい。
それでマジが、それはマジですと。これは残念ながらマシルじゃないですと判断していきたいと思います、
はい、
これもリスナーの方のメールがありきで成り立つコーナーでございます、
はい、
そしてもう一つ、マシルのヘッポコ人生のコーナー、まあこれはマシルのねくだらない話をこう最後にちょろっとしてもらって、
はい、
最後盛り上げてもらう、
あ、ありがとうございます、
そういうコーナーだね、
はい、
じゃあ本当にくだらないのかどうかっていうのはね人それぞれだから、
はい、
メガルト周りは少なくともくだらないと思ってますというコーナーですねそして今年限定コーナー、
あ、そうですね、はい、
マシルの漫談チャレンジ。
はい。
マンチャレンジ。漫談チャレンジ。略して、マンチャレ。
マンチャレ。
じゃあ、はい、お前コーナーコールの時に、略して、マンチャレって
言う。はい、言います。はい。
このコーナーができました。
はい。
これはマシルが毎月、マガルトマーニが出したお題の漫談をすると。
はい。
面白ければそこでコーナー終了でございます。
はい。
うん。以上です。
はい。
メールいただけたら、それは、嬉しいね。
はい、嬉しい。
それのコーナーね。
はい。
ということで
みんなが忙しいの分かってる。
分かってるからね。
はい。
うん、はい。ということで、いいですか？
はい。
クチレザーラジオは毎月第2水曜日更新です。それではまた次回。
はい。
お楽しみにしててくださいね。メガネたまにはここで消えますが、まだまだもう少しマシュルのくだらない漫談ではないよ、トークがあります。聞いてください。バイバイ。
ということでですね、くだらないくだらないと言われましたけどね、マシュル的にですよ、これ、1000人に1人に対してのリスナーの方に言ってますけど、マシル的には漫談結構ちょっと良かったんじゃないかななんて思いますけど、多分時間の無駄でしょうね。うん、やっぱり聞いてる人からすればね、うん、これね時間の無駄でした。上手くなりますから、俺上手くなりますからということで今回のハイライト行ってみたいと思います。
ハイライトだってよ。
おいお前さん、ってことは話をぶり返すようだけどさ、メガネたまーにゃ本当にマシルに今年優しくしてくれんのかね。
そりゃないよ。
嘘800さ。
バイバイ。面白くないけどね、今のずっと面白くないからね。バイバイ。面白い。